皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は率先垂範のリーダーシップというお話です。東日本大震災で大変な津波の被害が出たわけでありますが、その被災地に結構いろんなその教訓がですね残ってんですね。あれは石巻市の南浜だったじゃないかと思うんですが、全部町全体があそこは津波で流されてしまったわけでありますけども、そこに復興館みたいなのが立っててですね、なんかその教訓が書いたんですね、津波の教訓が。ちょっと思い出した範囲ですから、ちょっと間違ってるかもしれませんが、まず一番目がですね、想定に信じるなってんですね。想定に依存するなって言うんですよ。想定外のことがいくらでも起こりうるって言うんですよ。二つ目はその、自分から逃げろと。逃げるときは、自分から逃げろって言うんですね。逃げろ逃げろじゃなくて、まず自分から逃げろ。三つ目はやっぱり、あらゆることを試してみろと。あらゆることを、使えるものは全部使い。要するに、枠にはまらずに考えて行動しろっていうことが、書いてあったと思うんですね。で、その中でやはりその、自分でやってみるっていうのは、すごく重要なことだと思いますね。やっぱその津波の今申し上げた危機の3つって、今まさにそれは役に立っている時でありまして、その、想定にとらわれるなってことですね。例えばその景気は緩やかに回復してるとかですね、中国がにこれだけ工場を出して何やってとかですね、相場がいいからどうしてこうしてみんなこう言ってんですが、そんな想定なんか全然外れるわけですよ。想定が外れた時ですね、想定外だと言って座り込む人がなんと世の中に多いかですよね。余計な想定してるから座り込むわけですよ。想定しなきゃいいわけでしょ。想定なんかしてるからですね、座り込んじゃうわけで、初めから想定しなきゃですね、いや、目の前の現実そのものじゃないですか。だから、なんて言うんでしょうかね。こう、安易に考えて、変な想定をして安心しちゃってるっていう人が、すごく多かったっていうことですよね。で、これ、中東の戦争もそうだし、それから武漢肺炎もそうだけども、多分これ甚大な影響になってきますよ。甚大な影響になってくるから、やたらに想定なんかしてるとですね、全く想定が当てはまらないと思うんですね。だからなんかその時におそらく黙っちゃう人たちってすごく多くて、リーダーのような顔をしてそこ座ってるんですけども、多分なんか何にも考えられなくて何にも行動できないっていう人は、今回もすごく多いと思うんですね。やっぱ震災の時もそうだったと思いますが、もうこれは津波のところだけじゃなくて、そういうリーダーたくさんいたんですよ。もう津波に被災地だけじゃなくて、あらゆるところで、行政でも、それから、地元でも、それから企業みたいな組織でもね、本来そのリーダーとして行動しなきゃいけない人が全く行動ができないと。へたり込んでしまう。逃げてしまう。で、反対に下から湧き上がってくるリーダーが次を担うっていうことは、ものすごくたくさんありましたよね。で、ですから、リーダーの交代が当然そこで起こるわけでありますが、その、やっぱ起こった時にですね、一つはやっぱりその、変な想定で安易に考えてた連中がいなくなったっていうことと、その次から出てきた、次に出てきたリーダーは、やはり自分から行動するリーダーだったっていうことだと思うんですね。こう、自分が楽するようにいろいろ考えて人に対処するとか、意思決定を人に任しちゃって、自分はなんかその責任取らないようにするとか、そういう形のリーダーシップっていうのは、こういう時は通用しないんですよね。で、いろいろ議論してもですね、議論の価値がある部分、そうでない部分があるんですよ。すなわち、やってみないとわからない部分って結構ありましてね。しかしその、やたらめたらなんかやると危ないことありますから、最初ある程度段取りをして、だいたい意見の集約してこの程度かなと、こんな状況かなというふうに決まったら、まずやってみると。アメリカンフットボールの試合じゃありませんが、まずちょっと動いてみると、球を動かしてみると。で、なんか問題あれば止めて、また次行くと、ああいうやり方が一番いいんですよね。ところがどうもですね、 近年見てると、私考えるとあなたが動く人みたいな形で、なんか上の連中が率先して動かないケースが多いんですよ。あれはいよいよとなった時ですね、全く機能不全じゃないでしょうかね。上が何言ったって下はその通り動きませんからね、いよいよ大変な時になりますと。で、だからそうなってくるとですね、もう組織そのものは壊滅ですよね。例えばその習近平がですね、あれ軍人じゃないでしょあれ。軍人やったことないですよね。例えばなんかことがあって軍に出動命令出すと。ところがどっかの軍区がですね、出動しなかったと。習近平の命令に背いたと。いうことがもし本当に起きればですよ、その瞬間に人民解放軍は崩壊で、中国共産党崩壊ですよね。だってそれはもう反乱ですからね。だからそうなってくると習近平は怖くて命令出せないですよね。こんな風になるわけで、だからやっぱこの一番最後のところで本当にこのまあ誰か言った通りするかしないかってすごく重要なポイントですよ。でもしそれがですね怖いなら自分で先頭立っていけんだよね。自分で先頭立ってさ、鉄砲でも何でも思って自分で飛び出していけるわけですよ。俺が死んだら後誰かやれと。ね。まずこうやってやるんだと。俺が教えたると。俺が死んだら後のやつがみんな続いてやれと。言えばまたこれ話が違うんだよね。だからなんか危機の時のリーダーっていうか、大きなその困難突破するリーダーっていうのは、やっぱそういうリーダーなんですよ。すなわち考えてることが、今だけ彼だけ自分だけの小さい世界ではなくて、もっと広いことを考えてるわけね。大きいことを考えてるんですよ。で、こういう人たちが、まあ、次を担うということになっていきますよね。だから、そういったのはすごく、その、ダイナミックな動きで、だから、今までのこの小さな、利権の中で閉じこもっていた組織の運営が、ものすごくオープンで、ダイナミックで、それから、こう、未来志向型に変わっていくわけですよね。単なる足元のその、なんかの分配ということではない形で収まっていきますね。だから、そういうそのリーダーが出てこないと、それはなかなか難しいですね。で、この率先垂範をやるっていうことの、じゃあそれどうやったらそんなリーダーが出てくるの、なるのっていう話は、まあ前からよくあると思うんですが、例えば二宮尊徳さんっていうのは、もう率先垂範型の典型だったと思うんですね。あの人はその百姓出身ですから、まあ自分で百姓できるんで、自分でやるわけですね。それを農民に教えていくわけですよ。だからその点は武士と全然違いますね。武士や、まあ、例えば代官なんかがですね、ああせいこうせいうのとは全然違うわけで、やっぱそれは、お上と、下々の関係ではなくて、まあその一緒にやっていく仲間という関係になっていくわけですね。勉強なんかも一緒にするわけですよ。一緒ともに学ぶってことになってきますから、それはやっぱりまず自分で行動してみるというところが必要ですね。やっぱだからそのとこあたりが、やっぱ一番最初の心がけの問題ですよね。なんか要領よく生き残ろうとかね、所詮その権力闘争に勝っちゃいいんだとかいう、そういうなんか、曲がった考え方をしてる人が上に立つと、もうそれで大体終わりですわね。だからやっぱりその人としての生き様、その人生はどうあるべきかということについて、まともな考え方と行動してない人はやっぱりリーダーとしては極めて不適格じゃないですか。あの平和の時にですね、まあ誰が座ってても何とでもなるというような時なら、まああまり関係ないかもしれませんね。しかしね、大きなその転換点になったらですね、その変なの座ってるだけでもそれ終わりですからね、その組織はね。やっぱりだからそのあたりもある種循環なんだと思うんですよね。あの、もともと世の中って大変な時多いから、まあまともな人たちが交代で、いや、運営してそれでもなかなか大変っていうのが世の中なんですけども、まあたまにほっと一息つくことあるわね。それから、バカ放題やっててもですね、まあそのうちなんかそれが偉くなることもあるわけです、世の中っていうのはね。ありえないこともたまに起きますから、まさかっていう坂があるわけで。まあそうやってだから、こう、ね、今回の安倍内閣みたいに、バカさ加減をですね、天下にさ、あの、知らしめすとですね、やっぱりあらいかんと、ああいう風になっちゃいかんという、その規範ができるわけですよね。戦前の日本の軍部のそうだね、あの、昭和になってからですよ。昭和の、ね、張作霖幕臣以降の陸軍とかさ、なんじゃいなあいつらと。あと太平洋戦争、もう負け込んでからの海軍とかですね、なんじゃいなと。 要するに、どうやったらあんなひどいことやらないで済むようになるんですかっていうところがですね、なかなか教訓で残るわけですよね。だからやっぱたまにはですね、バカが出てきてバカなことするとですね、いい教科書になると。まあそういうプラスにはなるわけでありますが、他プラスになること一つもないですよね。余計な犠牲ばっかりこう出てくるということで。で、もう一つの率先垂範なんですけども、やっぱりそれみんな言わないと、あんまり言わないかもしれませんが、勘なんですよ。率先垂範のポイントは勘なんですよ。ここで一歩踏み出すか、こうやめとくか、右足から出るか、左足から出るかって、そんな話はね、勘なんです。イントゥーションなんです、あれ。とにかく勘がないとね、絶対ダメです。勘でやったってですね、ずれるときはずれてきますから、まあそれはいろんな形で修正していくわけでありますけども、とにかく勘がなかったらダメですね。勘はですね、育てるもんであります。まあ人間は逆に言うとですね、生まれたときは勘が相当みんな誰でも鋭いんだと思うんですね。もともとその人間なり、生物でありますから、もともと勘は持ってるんだろうけども、あれがなんか余計なことを親がするもんで、先生が余計なこと言うもんで、だんだん勘が鈍っていくんだと思うんですよ。勘が封じ込められていくんだと思うんですよ。だからなんて言いますか、その封じ込められたものをこう、跳ね返して出していきますから、やっぱたくましくならないとね。だから勘の鋭い人たちっていうのは、勘をもとに生きてって、で、結果が良い結果出てきますから、その積み重ねですから、結構自信を持ってるでしょ？あまり動じなくなりますよね。それやっぱりその自分で努力した結果だと思うんですね。もともと勘は持ってるから、その持ってるものを開発しようと。宝石の原石磨くみたいな話でね、やっぱり磨いてたら綺麗なものが出てくるのが宝石でありますから、やっぱりみんなそういう勘という意味においては同じような宝石持ってるんで、あれやっぱり磨いてったらいいと思うんですよ。で、その磨いていくもですね、要するにその自分で勘で右か左か判断して、実際に右になったか左になったか後で検証すればいいだけのことなんですよ。そんな難しくないんですよ。その繰り返しなんですよ。例えばこの今日は、こんな空模様だと明日晴れかなと、雨かなと、ね、当たったか外れたかですよね。で、これはこの勝負勝つか負けるか、負けるとしたらどの程度の負けで、勝つとしたらどの程度の勝ちか、最初にこう、なんとなくその、まあ予想を立てるわけですよね。で、実際の結果とすり合わせてみて、ああ、ここはちょっと違うんだなとか、ああ、これは当たってんだなとかね。それをこうずっと繰り返していくんですよ。それ本当の学習ですよね。で、それをやっていくとやっぱり伸びていくんじゃないですか。率先垂範できますよね。逆に率先垂範と一番違うのは、こういろいろなんか選択肢を並べてどうしようかとだけずっと考えてるってことですね。あるいは何が正しいのかをずっと考え続けてるってことですね。よく何が正しいんでしょうかっていう人いるんですが、知らないよね、あんなことね。何が正しいかなんて、そもそも誰が知ってんですかね。じゃあ NHK が言ったこと正しいわけ？中国共産党の新華社通信が言ったことは正しいわけ？全然そんなことないですよね。何が正しいかって自分で決めることで、大体どうなってんのか大体こう当たりをつけますわね。ああ、これは確信情報だな。ああ、これは違うなってことは、あちこちに散りばめられてんですよ。何も役所の言うことが正しいってわけでもなくてね。じゃあ民の言うことは全部正しいかそういうわけでもなくてですね、いろんなところに散りばめられてるんですよ。ああ、これが本当だなと思うこと。しかもその本当だなと思うことはですね、今そうだってことであって、明日はまた状況変わるんですよ。だからその都度その都度、今こっちだ、あっちだっていう、そういう指標にしかなりませんから、まあ、いつもこう考えてなきゃダメなんだね。そんなの癖つけりゃいいわけですよ。何も難しいことはなくて。だからこう考えて考えて、要するにヘリクスで、理屈で物を考えるから失敗するんですね。理屈でしか物を考えない人って彼勘を養成しないからそうなんですよ。理屈こねる人って結構不安症な人多いですよね。不安症の人が多くて、だからあれ勘が働か入ってないんですよ。勘が働いてないからあれ不安で不安でしょうがないんで理屈こねてるんだと思うんですね。で、その不安を解消するには理屈を育てるのが一番、じゃないよ。勘を育てるのが一番ですね。いろいろ自分で工夫してですね、現実と勘とをすり合わせていくんですよ。そうするとなんか不安を消えていくんじゃないですか。で、同時にですね、不安が消えていけばですね、その、まあ実際世の中どうなってるか、やっぱりなんとなくね、理屈の世界を超えた世界が見えてくるし、自分の生き様と申しますか、自分の生きる道っていうか、生きる目的もだんだん見えてくるでしょうね。だから、あんま怖くないんじゃないです。 やっぱりだからこの率先垂範の裏側には必ずこの肝の養成とか肝を鍛えるっていう部分が必要で、それはやっぱり発想と行動と両方いるんだってことですよ。要するに勘で物事を決めて、あと行動することで自信になって実力になってきますから、やっぱその行動しないと勘は実力にならないですよ、あれ。ええ。だからやっぱりその行動力も一緒に養われるということだと思うんですね。これからその率先垂範でありますから、どこを見て引っ張っていくかって話なんですよ。自分がその前行くのはいいですが、その後ろはどこまで面倒見るかって話ありますね。これやっぱ、これもやっぱりですね、状況によってみんな違うんです。とゆっくりでみんなを後ろを見てまで面倒見るっていうことも必要な時はあるんですよね。とにかくご総仙台みたいな形で一人の落語者も出さないでやんなきゃならない時はあります。それだからゆっくり行けばいいんですね。もう本当にですね、ご総船団でゆっくり行かなきゃならないっていう時でありましたら、ゆっくり行けばいいんです。無理して早く行こうとするとそれ失敗します。反対に、早く道つけるときはですね、後ろの人は後から来てもらえばいいから、まず一番先に行って道をつけなきゃならないってこともあるんです。それはもう後ろ切りにしないで前に行くしかないです。で、そんな形でですね、どこまで後ろを見るかっていうのも状況一つですよね。状況次第で変わりますから、その都度その都度臨機応変にやればいいわけで、だからこう、未来って言いましても、その未来を考えるこの時間もですね、まあ長い時短い時ありますから、それも臨機応変でありますから、まあそういうのを考えてくるとですね、一つの決まった答えなんてないんですよ。誰と行くかっていうこともその時々で変わってくるし、どこまで見定めて前に行くかもその時々で変わっていくと。そういう、なんて言いましょうかね。要するに理屈じゃですね、説明つかないものが、まあ、人生ですからね。そう、だから本当に率先垂範ってことやっていくとですね、頼もしくなっていくんですよ。理屈こね回せなくなりまして、頼もしくなってきますから、やっぱそういう人生を送っていかないとですね、これちょっと令和難しいと思うんですよ。私も古い人間ですから、こう、昭和のことも大体実感で分かっててですね、こう、昭和と平成比べると、明らかにこう、平成は理屈屋の時代だよね。とにかく全部理屈だもん、神かけとか、なんとか、規則だ、うんだ、かんだんで言ってですね、じゃあ、あんた何ができたのって言うとですね、何もできちゃいないのよ。その挙句は今の日本の賃貸でしょ？上から下まで理屈こねててね、変な紙書いててね、何にもできてないわけだ。で、結局だからそういう理屈さえ合ってればうまくいくみたいな、確かさ、元気になっちゃってさ。で、なんかそれ超えようとするものをみんなでこう止めようとする雰囲気あるでしょ。多分これが逆転するんだと思うんですよ。いや、もう今理屈やなんてね、黙っちゃってますよ。特にこのトランプになってからね、相当すごいでしょ。からイランとの戦争もすごいしね、もうイランが圧倒的じゃないですか。北朝鮮も圧倒的でしょう。それからなんですが、今度は経済のこと言ったらもうね、株だってなんだってめちゃくちゃに上がっちゃったばっかりで、あとは下がるわけで、いろんなことあって今下がってますよね。ああいうの見た時に腰が抜けちゃって口も引けなくなっちゃってるわけですよね。やっぱり理屈や終わりだね。で、理屈や終わりってことは、どうしようかって会議を開いて、ああじゃない、こうじゃないってやってたって、こんなもん全然答え出ないってことよ。要するに、ある程度のね、こうみんなで話をして、仲間で話をして、こんな方向かなと決まったら、やってみればいいわけですよ。やってみて、で、その当たりを見てみて、で、その当たりを見てね、その先決めればいいんだから、走りながら考えればいいわけですよね。そういう人たちがあちこちでこれから行動してくると、世の中は理屈言わなくなりますよね。くだらない規則とかにあまり頼らなくなりますよね。で、もっと余裕を持って、みんなの未来を考えながら、行動できるようになってきますよね。私はなんかやっぱ立ち直っていくんじゃないかと思うんですね、日本もね。そういう意味ではこの平成の30年間っていうのは、まあ本当になんて言いますかね、ある意味で忌まわしいっちゃ忌まわしいけども、逆にそれまでの、まあ、ドンキホーテ見てみたいなやりたい放題の人たちのやった、その矛盾も大きかったからですからね、もう、デタラメもひどかったからね、昭和もね、やっぱそれをきれいに整理したと。それから世界史的に見ればね、社会主義の崩壊で、まあアメリカの新自由主義もやって、それも崩壊して、いわゆる官僚制度だとか、支配の体系っていうものが崩壊し、で、インターネットとかブロックチェーンが出てきて、新しいその産業基盤っていうのが社会基盤も出てきたと、実にダイナミックに未来が作られていったわけですよね。そういうことがありますから、無駄だったってことは全くないんじゃないですか。 で、ここでだからこう、残るものと消えるものも大体見えてきたということだと思うんですね。したがって、この先ですね、やっぱりまず自分から動くと。人に頼らないで、まず自分から動くと。自分から動くから人と一緒にやっていけるという、そっちの方にね、目を向けている必要がありますね。誰かについていくんじゃなくて、自分も動くから人も一緒にやっていこうと。こんな感じでやるのがね、多分うまくいく秘訣だと思いますので、まあこれから慌ただしいと思いますが、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。率先垂範のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。